とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
最近古本屋で昔のファミコン雑誌を買うっていうのをちょっとやってまして、いや、なんかこう当時の熱量がですねわかるんですけど、すごかったんですよね、ファイナルファンタジーってね。はい、あ、はい、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書、本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまず30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに完読した後の感想や読みどころを語ってまいります。ということで、前回30分読書編で紹介したのが、はい、松田青子さんの持続可能な魂の利用という本でございます。小説ですね。ではそちらの監督編をお送りいたします。ということで、前回紹介して、まあ、いきなりこの国からおじさんが消えるという、こう衝撃的なスタートから始まった小説だったんですけど、まさしく紹介文に書かれていたそのある種レジスタンスというのにふさわしいような小説だったと思います。今を生きるいろいろな立場の女性たちの物語が描かれていました。セクハラや痴漢の経験であるとか、あとは、お子さんが生まれて新米ママとして苦労する人の視点であるとか、同性愛者の女性の視点であるとか、あと元アイドルの女性の視点であるとか、さまざまな視点で、その中でも、特に、周囲から見られる側の視点というところが多く描かれていたりしました。まあ、おじさんという言葉を最初に、その前週も含めて、書いていましたけど、おじさんというのは中年のおじさんにこうか、限ることではなくって、女性も含めて、おじさんというものになり得る、そういう、なんていうんですかね、まあ、女性たちを、まあ、搾取するような存在、女性たちに加害をするような存在たち、そういったものをもう全体的に、まあ、おじさんとして、そういったおじさんたちといかにして対峙していくかっていうことが小説全体として描かれていたりしました。で、まあ、この中で象徴的な存在として、まあ、女性アイドルという、まあ、イメージするのはやっぱり欅坂46の、平手友梨奈さんという、今もう、卒業という形で、グループから脱退されて個人で活動されていらっしゃいますけど、その方に、まあ、熱中する、恵子という女性の話が、まあ、メインになっていて、その恵子という女性がこうどう会社で扱われて、そこを辞めて、そこからどういうふうに自分自身の活動をしていくかっていう、まあ、プロセスが、まあ、描かれていくような、物語が中心にはなってくるんですが、そういった中で、さまざまな他の会社でもそうだし、デモ活動をしていく中でもそうだし、いろんな人とのこう出会いを通じて変わっていく、そこに、まあ、今最近、いろいろな物語の中で描かれていくようなある種シスターフットと言えるようなものっていうものが、まあ、感じられるところではあるかなと思ったりしました。で、まあ、僕たち自身もそのおじさんというものになんかいかにならないようにするかというか、普段の生活の中でもそれをいかにして回避するかっていうところを考えているが、やっぱりなんかこういう小説を読んでいると、なんかどこかしらその描かれていく女性、おじさんというものになんか近づいてしまっているような面というのも見えてきて、そこら辺のなんか危機意識というか、どういうふうにすればそうならずに済むだろうかということをなんか考えるための、男視点でいうと、そういう本に、小説にもなっているかなと思ったりもしました。さまざまなそのまあ、男として生きている限りにおいては、なかなかその理解できない普段の生活における危機意識であるとか、日常生活におけるその見られ方の恐怖感っていうのは、なかなか男としては実感することっていうのはずっとできないことではあると思うので、そういう、なんだろう、ある種、まあ、前にも小説はインストールする感覚、その人の視点をインストール感覚っていうする感覚っていうのがあるっていうふうに、こちらの30本読書でも言ったことがありますけど、そういう視点を、まあ、インストールするにあたってすごく適した本だと思うので、あらゆるその、特に男性ですかね、特に男性はその視点っていうのを日常生活で得ることはできないので、 ぜひ読んでほしいと思うし、僕はこの小説っていうのをなんか映画化とかドラマ化とかもっと多くの人の、目に触れるところで描いてほしい。そうすることによって勇気づけられる人もいるだろうし、この小説では、まあ、架空の、SF 的な未来としてその、ある種の変化っていうもの、ある種の、なんて言うんだろうな、夢みたいなものを叶えるっていうところまで描き切ってるんですけど、そういう未来に向かうために、それぞれ読んだ人たちがこの視点とかこの考え方みたいなものを自分の中に取り入れることができれば、そういうふうに向かうことができると思うので、できるだけ多くの人、いろいろな人になんか読んでほしいなと思えるような小説でした。まあ、タイトルにおけるその持続可能なっていうセリフが入った時に、まあ、SDGs っていうね、世の中的な、大きな旗印、目標みたいなものが、あると思うんですが、それに向かって、本当の意味での SDGs みたいなことを、まあ、捉え直すような、きっかけ、まあ、その一つになっていることでは、女性の活躍とか女性の男女のジェンダーの平等であるとかっていうところは含まれているところではあるので、それをより実感を持ってこういうふうに変えていかなきゃいけないっていうふうに思えるような一冊になっていると思います。ほい、そんな感じですかね。ではポンスさん、なんか感想とかツッコミとかあればお願いします。
僕ちょっとそういう小説をあまり読んでないせいもあって、
うん、
思うのはどうなんでしょう、オレンジさん、男ってもう必要ない感じ？
男はその男であるっていうことを捨てることはできないから、いかにしてその有害な男性性
と、捨てることはできないっていうことじゃなくて、うんうん、捨てちゃった方がいいんじゃないの、うん、どう思う？極論なこと言ってるけど、
男って言っていることをどういう定義づけてるのかっていうのがあるんですけど、
いやいや、だから僕らってことです
よ。その
もう男性性っていうもの自体は、
うんうんうん、
もう必要ないのかな。
男性性が必要ないというよりは、男性性ってやっぱり後天的なものだと思うんですよ。社会的にその男性性みたいなものがどんどんどんどん構築されていって、そもそもの性別とかその肉体的な違いとしての性別みたいなものからかけ離れて、まあある種それが影響している面はあるんだけど、うん、かけ離れて生まれてしまっているそのらしさ、男性らしさみたいなものっていうものはなくなった方がいいのかもしれないなとは思いますかね。
それはさ、性別としての男性が存在してるから起こることなんだろうか、それともたまたま性差っていうものが分かりやすくて、でそれが起点になって、まあ、言葉上で言うと、まあ、男性っぽいみたいなものが生じてるんだろう。
まあその過去にこういう社会を作り出してるっていうか、まあ、いろんな積み重ねでそうなってきてると思うので、もちろんその架空のそのフィクションとして平行世界として、まあ、女性だけの世界を描いた時にどうなるのかとかっていうのはなかなかわからないことではありますけど、なんかそういうなんて言うんだろうな、男性性みたいなものを積み重ねてい
く、僕もだから想像で喋ってるのよ。だから男性なくなって女性だけの世界になったら、
うんうん、
それがいいのかな。
うん、
もしくは、まあ、女性とか男性とか 言わないでも全ての性がなくなるっていう世界がいいのかな。
一回やってみる価値はあると思いますけどね。
まあ、やってみると男性が絶滅しなきゃいけないことになるけどね。
僕はさっきから言ってるのは、その性別としての男性女性ってことで、さっきも言った通り、そのおじさんっていうものには男性のみならず女性もなり得る可能性があるみたいなことが描かれていたりするので、あくまでここで語っているのは、うん、その性差としての男性女性ではなくて男性性なんですよね。男性性、まあ、女性性っていうのはあまり描かれてなくて、男性性なんですよね。その、こう、加害的であったりとか、視点としてのなんか、こう間違った方向の視点における男性性みたいなものだったりするので、そういった男性性ってものは排除するっていうか、なくした世界っていうものをこれから作っていった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
なんかこの前、モーニングクロス最終回でしたけど、はいはいはい、番組見てて、堀さんがね、うん、その、まあ、男性と女性の、まあ、特に政治家とか経営者にそういう人、女性が少ないって話の中で、まあ、うん、いっそも半々がいいんじゃないですかって宮瀬さんが言ったら、いやいや、まあ、半々じゃなくても、3割、7割ぐらいでいいんじゃないですかみたいなことを言ってて、堀さんが。で、漫画で多くっていうさ、なんか男女逆転してる物語があって、はいはいはい、まあ多く、うんうん、まあ、つまり、男性がめちゃくちゃ少なくなって、女性がほとんどの世界になった時に、まあ男性っていうのがまあ、なんていうかこう、生殖の役割だけにほぼなっていくみたいな、そういう設定があったりするわけですけど、
うんうんうん、
もうさ、男性っていう存在自体をもうギューと縮める、多分、失う、全くゼロにしたらダメなんだけど、その、生物的にはさ。
うん
うん、本当男性っていうのも存在をぐーっと縮めてしまって、性差っていうものを世の中から失わせてしまえば、まあ、一応分かってるのよ。ただその、多分男性性って言われてるものは、多分女性だけになっても、きっとそういうふうな思考性というものが生まれれば、それはやっぱこう何らか差異をみんな見つけて、権力性みたいなものを持とうとする。男性じゃないけど男性みたいなものっていうのが生まれる可能性は全然あるんだけど、ただなんか要因として男がそのきっかけになってんだったら、うん、その、このね、本作みたいなフィクションだったら、もう男性いらないんじゃないかなって、ちょっと思っちゃうんだよね。まあ、読まなきゃ。
実はそのラストのあたりで描かれるのはそれに近いことだったりします。
はいはい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。まあまあ、そうなのね。うん、はい、で、ちょっと、そういう疑問は、この手のことを思うたびに、考えちゃうなと思いますね。
うんうん、なんかそのか、やっぱり小説っていうのは、まあ、フィクションというか、まあ、すごく現実に乗っ取ったというか、リアリティのある物語ではあるんだけれども、そういう仮想世界みたいなものを描いて、そうさ、実際どうなるだろうかって、それぞれの登場人物、いろんな人物の思いとか、どういう行動を取るかとかっていう想像を膨らますことはできる媒体だ、小説っていうのはそういう媒体だったりするので、そういう作品はね、やっぱり読んでて、こう、背中を押されるというか、もっと前へ行けよって思わされる感じはありますよね。うん。おい、
ありがとうございます。
続いて30分読書編ですね。今回は、まあ、できれば漫画スペシャルに次回しようかなと思ってて、まだあと2冊、まだ決められてないんですけど、
は
あ、僕の、漫画家さんとしては一番好きかな、今は。と言える、池辺葵先生という、先生の、私にできるすべてのことという漫画でございます。文芸春秋からね、漫画が出てるって結構珍しいパターンなんですけど、プリンセスメゾンとかのね、著者の方です。軽く説明します。AI が人の仕事を奪うだなんて誰が言ったのだろう。プリンセスメゾンで、社会の同調圧力に屈せず、孤高の道を行く女性を描き、熱い支持を集めてきた著者の新境地ということで、大量生産から20年、人型 AI が世界中で廃棄される中、少女バオンは喫茶店で働いていた人と AI が共に暮らし、交錯する中できらめきを見せる命ある者たちということで、プリンセスメゾンとかはね、ドラマ化されたりとか、繕い立つ人とかは、映画化されたりしていますけれども、まあ今まではその日常というか普通のっていうと変か、生活を一人一人の営みを丁寧に描いてきた、その全ての登場人物たちに愛を持ってそれぞれのキャラクターを描いてきた池辺葵先生が、今回一応 SF ということで、AI として登場するキャラクターを中心に、それぞれの AI をこう取り囲む人間たちの物語を、描いていく漫画になっています。最初の方で描かれるのが、なんかクレーム対応の話なんですよね。コールセンターでクレーム対応の、電話を受けている人たちと、あとそれに対してクレームをする人たちの話。で、実はクレームをしている人たちっていうのは、クレームというよりは単にこう、自分たちの、こうしてほしいっていう、要望を丁寧にこう伝えている存在だっていうところが最初の方で描かれていくんですね。それぞれの人の視点をやっぱり丁寧に細かく、しかも愛嬌とか可愛らしさとかを交えながら描いていくところが始まって、あ、もうどんなテーマを持ってきてもちょっと池辺葵先生だなというふうに、 思うような始まりになっています。まあ、ところどころその、あらゆる登場人物の可愛らしさというか、愛したくなるような感じっていうのがもう存分に溢れている序盤でございます。30分では最初の第1話というところですかね。ところ32ページまで、読んでみました。残りを読むのが楽しみですし、他どういう本持ってこようかなっていうのはちょっといろいろと今考えているところでございます。
なんか愛の遺伝子みたいな感じなのか。
あそこまでちょっと、なんていうんですかね、AI そのものを考えるっていうよりは、本当に普通の生活の中に AI が入り込んでる世界っていう感じですね。AI っていうところだけ SF っていう感じの物語になってるかなと思います。あれ結構、ね、愛の遺伝子とか、なんか自分自身の、その AI 性、アンドロイド性みたいなものにすごく向き合っていく小説、漫画だと思うんですけど、もうちょっとなんか日常寄りな感じがしますね。
うん、まあ、じゃあ AI ってのを使いながら別なものを描くみたいなこと。
そういったものがなんかまあ当たり前になってる近未来の話な感じがしますね。そこにおける、まあ僕はその前に実は池部先生のインタビューを見ていて、本当に描きたいことみたいなのを見た時、どちらかというと描きたいのはやっぱり人間のことなんだってことをおっしゃってたんで、そこら辺が中心になってくるのかなとは思っています。
なるほど、ありがとうございます。
ほい、ではポンさん3分読書お願いします。
私はこの本を読みたいのかと、そういうことを考えながら本って選ぶものなんでしょうか。今回は、新潮文庫伊伏正二先生の三勝負を、短編集ですね、これをちょっと手に取って思ったことなんですけど、まあ、教科書にも載るぐらい有名な作品ではあるんですけど、面白いよね、設定が。三勝魚がいて、まあ、こう、なんていうか、岩のこの間みたいなところに住んでんだけど、うっかり入り、まあ、その中に入ってそのままでいたら、出られなくなっちゃったっていう。まあそれだけなんですよ、基本的には。構造としてはね。それだけなんですけど、まあその中で、いろいろ三章が外何を眺めるかとか、その中になんか入ってくるみたいな、そんな話が展開していくんですけど、なんかいろんなことを示唆的に思うなって感じたりとか、まあ、私って三章なんだろうかとか、いろいろそういうことを考えたりするんですけど、まあもちろんね、そのイソップ童話とか昔からそのこれって何なんだろうって想像する、自分ってこれのやっぱキツネかなとか、ガチョウかなとか、そういうことを想像する、そういうことでなんかこう社会とか世界を感じたりするっていうのはあると思うんですけど、この伊伏正二での作品ですらやっぱりこれ私って何なんだろうっていうようなことを考えさせる余地がやっぱりあって、でなんか結構私はこうだって決めてから世界を見るパターン多いと思うんですけど、私ってそもそも世界において何だったのかなっていうことを後で振り返るみたいな、そういうふうな考え方もあるよなとか、まあ、これ読むと三章が一体何なんだってことをこう読み移ろいながら、ああそうか、そうとも言えるなとか、あの人みたいな感じもあるなとか、あでもやっぱ俺なのかなとか、俺にもこういうとこあるなとか、なんかこういうことを、まあ、短い作品なんですけど、なんか想像できるようなことがあって、あなんか自分っていうのは決まってなくて、いろいろ想像する余地があるんだなということをちょっと、久々に思い返したという、まあ、そんな話でございました。
まあね、ヌメヌメしてますしね。
まあね、そういうところをピックアップする人もいると思いますけどね。なんかこういろんな立場を想像することが本ってできるのかななんてちょっと思いましたね。
はい、はい、ありがとうございます。では続いて30秒読書、はい、
はい、ということで、毎回30秒ほどでですね、自分が読み続けている本の、レポートというんですか、読んでますよっていうね、こう証を立てているというフラッグ立てゲームみたいなことやってますけども、
いいですよ、
はい、今回も、独学大全という本を、読んでおりますが、前回はですね、100ページから101ページでしたけども、今回は102ページから、104、105ページまでというところで。
早く持ってる。
はい。まあでも前回もここ読んでるので、重複してはいるんですけどね。
あら。
2 minutes starter という、まずとりあえず2分やってみようというところが書いてあるやつなんですけど、ちょっと読むことで、この大きな全体の課題、ここが難しいなとか、あと、これぐらい書ければできるなっていうふうなことが想像できるんじゃないかというふうなことが書いてあります。この2分が大事なんだってことがよくわかりました。以上です。
ありがとうございます。
はい、ね。全然進んでないけど、ちょっとおまけね。このさ、100数ページをさ、スカとして見るとさ、本の。ああ、ちょっと進んだなと思うよね。
ああ、いや、大事なことだと思います。やっぱだから、それは、これはね、なかなか電子書籍で味わえないというかね。
そうそう、まあまあね、まあまあ、そう、数字的にっていうことなんですけどね。はい。うん、そんなところでございました。
はいはい、では続いてポンさん読書ニュースお願いします、はい、
読書ニュースです。今回は、一つ目、まあ2021年4月になりましたけども、オリジナルドラマという企画で、まあ、いろいろテーマね、本屋さんのテーマのドラマありますけど、今回は出会い系サイトで70人と実際に出会ってその人に合いそうな本をおすすめまくった1年のことという、書店員さんがこの本を書いている、まあ原作はね書いているんですけど、
その日比谷のね、はい、図書本屋さんですね、はい、
その本屋さんが書いた、まあ、本がドラマ化されたということで、まあこれきっと本好きもそうだろうし、こう読んでいると多分本のこととかも結構フューチャーされるんじゃなかろうかということで、
うん、
なんかこう本が読みたくなるとか、まあ本屋がダイレクトに、モチーフになってるドラマとかで印象深いものってありますか？
最近それこそ騙し絵の牙って本屋さんの話でした。本屋と出版社の話でしたけどね。
あれは出版業界だけじゃなくて本屋さんとかも出てくるんだ。
本屋さんも登場人物に出てくるんですよ。
へえ。まあどうでしたか、その面白さというよりかはどんな風に紹介されてたのかな。
いわゆる街中の地方の小さな書店の話で、それがいかにして、まあ、今の時代にどれだけこう存続しにくいかとか、どういうその先の一手としてどういうことが考えられるかってことが描かれていく話でしたね。まあ僕はそこにあまりリアリティを感じなくてちょっと冷めちゃったんですけど。
まあまあでも確かにね、その小さい本屋さんが結構今大変なんだみたいな話はよく聞きますよね。花田奈々子さんが、書かれてる作品ですね。はい、
実際なんだっけ、HM ブックスか、V ブックス行くと いますよ、時々花田さん。
あ、ご本人、
店長さんね。
はいはい。うん、有楽町の、なんだっけ。
HMV ブックス、日比谷コテージか。
はいはい、そうですよね、はい。僕も行ったことありますけど、なかなか、見た目も可愛らしいし、
うん、
ラインナ
ップ。選書棚がいいんですよね。そうそう。特集コーナーみたいなのがすげえいいんですよ。
あと、あれだね、近くに宝塚の劇場があるから、
うん、
劇場の、なんていうか、こう、ファン向けなブースだとか、うん、そういう風なものがあったりして、ね、ちょっと面白いですよね。
うん、客層もね、含めて面白いですね。
それから、芸能人作家が台頭、加藤シゲアキの吉川英治文学賞新人賞受賞で話題の文学シーンという、ヤフーの記事がありまして、ほうほう、これ、まあ、詳しくはね、読んでいただきたいんですけど、オールアバウトからの記事なんですけど、まあ、この手のその文学賞みたいなものに、まあ、タレントさんが非常に増えていると、受賞される方にね。うんうん、で、無論、まあ、誰であっても構わないんだけれども、やっぱり芸能人が取ると、まあ、その注目度ってのはすごく高くて、内容云々はね、ここでは、わからない話として置いときますけど、 まあそのね、まあ又吉さんなり、まああともうちょっと言えば、若い女性が撮るとかっていうことで注目度が浴びたりだとか、最年少とかね、そういうことで、やっぱ話題性みたいなものが重要度としてはあるということがあって、うん、まあその辺のことが書かれてるんですけど、どう思います？こういうことって。まあ別に、あ、そうね、ぐらいなもんとも言えるんです
けど。なんかこの前、まあ、岸田國士戯曲賞という、まあ、戯曲の賞においても、カモメンタル、まあ、今劇団やられてましゃいらっしゃいますけど、一応芸人としての岩崎う大さんが候補に選ばれたりとか、インターネットのオンラインから生まれたオンライン演劇の劇団が選ばれてて、結構まあ話題性重視の、ものが選ばれてるなとは思ったんですけど、
うん、
まあ、その候補に挙げる待っては全然いいし、その内容を見て、それこそ最近で言うと、推しも言って、21歳ですか？書いた人は確か、そんぐらいの若い女性だったと思うんですけど、その話題性もさることのが、僕は一通りの作品を見た上で、それは、推しも言うは取って叱るべき、まあ他にも、いい作品、のりしろゆうすさんの作品とか良かったんですけど、
うん、
まあこれが取るべきだろうなと思うところはあったので、
うん、
なんか、それは話題性だけではないよって、普通に内容を見ても、真っ当なことだよと思うこともまああるから、なんていうんですかね、話題性だけですごく稚拙な小説とか漫画とかなんかそういうものを入れたったら、うん、なんか違うことになっていくけど、真っ当に選んでるんじゃないかなっていう今のところ印象ですね。直木賞とか他の文学賞とかもちゃんと、小説を読んだ上で優れたものを選んだ結果としてその話題性がある人になってったのかなっていう感じではあります。
まあでも究極ね、究極そういうまあ完全にフラットな世界ではない気を僕は個人的にはしてますけどね。その、役者さんとかでもさ、やっぱり二代目みたいなさ、二世とか、ね、それはやっぱチャンスという意味ではやっぱり得られてるものもあるし、まあ、芸能人だから出られるわけじゃないけど、でも出版とかさ、最初の作品化とかそういう状況においては、まあ多少、まあんなこと言い出したらきりないのかな。まあまあ、なんで、そうだね。もうやっぱり内容を読むっていうのが大事なことなのかもしれませんよね。読まずに文句言っちゃうとね。
わかんない。下読みの段階で作家とか見てんのかなってわかんないですけどね。実際1時とか2時とかの選考の中でわざわざその作家名を書いてやってんのかもよくわかんないですし、そこら辺はどうなんですかね。一応ちなみに騙し絵の基盤の中でもなんか文学賞みたいな、それの選考の過程みたいなのをちょっと描かれてたりしました。
そうなんだ、うん。それこそあれだね。なんかその本屋大賞とかどんな風に選考してるのか、ドキュメントとか見てみたいですよね。
本屋大賞はもうだって本屋さんが投票してるやつだからもうそのまんまなんじゃないですか。しかももうほぼほぼ発売されてる本ですもんね、あれ扱ってるのって。
ああ、いやいや、まあそうだけどさ、 あれも票が固まるのもよくわかんないんだよね。だからやっぱそんなに優れているのかなとかさ、どういう感じで決めるのかなとか、
ね。まあ、難しいんですよね。あれは難しい、そのね、おっしゃる通りその投票数なので、数なので、
うん
うん、一人一人にとってどれだけ刺さったかっていう指標ではないとは思うので、
うん、
難しいですけどね。まあでもその 最大公約数じゃないですけど、どれだけのマスのなんていうんですか、こう支持を得られたかっていうところの指標ではあるんじゃないですかね、本屋大賞っていうのは、
うん。はい、ありがとうございます。最後に、
うん、
あれですね、本の雑誌で、今回はさや遠藤炸裂号5月号ということですけれども、
うん、
冒頭、まあ、本屋さんが大変だって話を少ししましたけど、その中、今本屋が増えていると。
うん、
本屋がどんどん増えているって特集で、まあ、これはいわゆる、なんていうかな、昔ながらの本屋さんというよりかは、新しい、小さい本屋さん、うん、手作りの本屋さんみたいな形が増えてたりとか、フェミニズムの出版社がオープンした専門社だとか、いろいろなんかそういうふうな、どんどん今増えてる本屋さんについての特集が26ページにわたって行われてるそうなので、うん、独立系本屋さん、まあ結構ね、個性があって小さくても面白い本屋さん、実はよく行くなぁなと思ったりするんですけど、その辺がちょっと紹介されてるようなので、うん、本の雑誌も見てみてはいかがでしょうか。うん、はい、ということで、読書ニュースでした。
はい、ありがとうございます。30分読書以上です。今回は監督編として松田王子さん持続可能な魂の利用、そして30分読書編として池部葵さん私にできるすべてのこと、さらにポンさん3分読書で井伏正二3章を紹介していただきました。お相手はオレンジと、
ファミ通とスーパーファミコンマガジンを読みますポンでした。
タネラジまた。